はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は7月12日の土曜日ですね。この番組は背景成果の候、皆様におかれましてはますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。この度ワクワクでは設立2周年を記念し、以下の通りセミナーを開催いたします。当日は運営メンバーのイズム氏が家賃アップと空室対策に直結するステージング実践術、山主はゼロからの挑戦、2年間の不動産活動で得た実践とリアルな奇跡、こちらをお届けいたします。日程は2025年7月19日の土曜日、会場は名古屋市内です。今後の賃貸経営や不動産活動に役立つ内容となっておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。ご多忙の折とは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。慶具のワクワクさんの提供でお送りいたします。ワクワクさん、今日もありがとうございます。これもう背景と敬語を書き文章やから、交互体じゃないからね、しっかり伝えようかなとい もう気持ちになりまして、もういい加減集まってきてるんじゃないですか。まあだいぶ集客も、それもうね、お笑い芸人を名乗る山丸くんですから、いや集客もこの見せ方とか映え方とかそういったところもね、気を配っていってるんじゃないかなと思いまして、昨日のね夕方にもうライブやられてましたからね、自分のお笑いライブの振り返り、うん、そこに思いっきり僕も自分のライブかぶせていくという、はい、全然気にしてなかったね。あの自分の名前がこう上がる瞬間ってすごいこっぱずかしさある、あ裏で ライブ始まりましたバーニングさんのやつからっていうやつは、うん、顔から火出るわっていうね。いやいやすいません、どうも、あのまたやりましょう、なんかもうサブカルライブ以外のとこでまたライブやりましょうっていうね。ありがとうございます。もう7月19日皆さん名古屋行っちゃってください。
はい、今ね朝収録してるんですけどね、あの自宅の方でやってましたら4歳の長女ちゃんが起きてきましたんでね、ワンちゃんちょっと一緒に撮れへんかなって思ったんですけど、朝はまだね寝起きでテンションが低いので彼女は、うん、なのでちょっとあの僕また事務所の方に来ました。若干やっぱり音質が変わるのかなと思ってるんですけども、はい、そんなわけで、いや長女ちゃんがね最近ね、いやもうまた成長してきてるんですけども、いやお菓子を買ってもらったらしいんですよ、うちのバーバに、まあ妻のねお母さんですよ。でお菓子をたくさん買ってもらったらしいんです。一緒にお買い物ね行った、まあ成果ですよね、ついてきてくれて、いろいろこうねカゴ持ったりとかお手伝いしてくれるっていう、まあご褒美だから買ってあげたんだよっつって、でねこれね次女ちゃんにもいっぱい分けてあげてねって言ったら、次女ちゃんのところにねバッて行ってね、お菓子を見せてね、あなんか一緒に選ぶかなと思ったら、次女ちゃんこれねこれね全部ねお菓子ね毒が入ってるんだよ、毒が入ってるから次女ちゃんはまだ食べられないんだからね。めちゃくちゃ独り占めしようとしてるやん。毒入ってたらでもそれ長女ちゃんも食べられへんでって言ったら、長女ちゃんはね毒大丈夫なの、毒異体質、ゾルディック家の家庭ですか、毒大丈夫な体質とかあるんや、どこで覚えるんでしょうねこういうのね、独り占めしようみたいなやつ。いやでもこれようよう考えたらですよ、親が知らんうちにやってしもうてる可能性ありますからね。いやこれなこれな、まだな辛いねんいうのよう言いますよね。歯磨かせた後にもうこっちがアイスクリームなんて食べてるのをこうチラ見でもされようもんならですよ、絶対ダメですけどね、もうそのパターンね、一緒に食べてからの方がいいんですけど、何それとか言って言うてきたら、あかんねんこれ辛いねん、大人のやつやねん、あからからって言ってたらちょっとビビる感じで、じゃあいいみたいなやつね。あとまあ彼女はちょっとナッツアレルギーもありますから、まあそれはもう最近あかんねんこれナッツ入ってんねんって言ったら納得するようにはなりましたけどねっていうやつを本質で使ってんのかな。ただ毒はどっから出てきたん、かしこなってるで。ということで本日の本題は、不動産賃貸業賃料収入っていくらになったら安定して暮らすことができるの
こういったテーマでお話をしてみようかなーなんて思っております。ちょっとしたトピックというかですね、どう思われます皆さんっていうことについてですよ。はい、それについてちょっと掘り下げてみようかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせていただきます。本日も7月12日と13日、この2日間においてはアクティブブレインプログラム、ご参加してくださる方、皆さんよろしくお願いします。明日13日のですね、夜に懇親会を天王寺大阪の方で、やるんですけども、それ5時半から9時半まで、4時間ぐらい、ね、がっつりゆっくり、みんなでお話ししようかななんていうのがありますので、よかったら不動産投資家の方とか、一回、どうでしょう、よかったら僕の会で、皆さんでお話しできる機会ありますので、懇親会のみの参加可能ですので、よかったら検討してみてください。こちら概要欄のですね、申し込みページに貼っておりますので、気兼ねなく、もし気になる方は全然事前に僕にダイレクトメッセージしていただいても結構ですので、ご相談くださいませ。はい、そしてですね、7月15日ですね、もう来週になりました。はい、火曜日、15日の火曜日の夜の8時から10時のこの2時間ですね、ズーム勉強会やらせていただきます。これはもう文書作成とか、その資料作成、伝わるパワーポイント、そして、キャンバね、ありますね、こちらのも使用方法といいますか、どういう風なこう組み方をしたらいいのかとかね、ちょっと画面の余白だったりとか、こういう図グラフを用いたらいいとか、はたまた書体はどういうものが見えやすいとかね、文字のポイント数とかも、そういうことも含めてですよ、これ知っておいたら今後の人生大きく役に立ちますよっていうようなお話、していただこうと思っております。不動産投資家仲間でもありますのりのりさんですね、もう向こう10年来の、友達なんですけども、はい、こちらですね、お話しいただこうと思ってますので、よろしければご参加くださいませ。リフレーム不動産キャンプのこの、アドバンスプラン以上の方は無料参加可能となってます。よろしくお願いします。そして7月31日ですね、こちら平日木曜日になりますが、お昼1時からですね、やります。京都の僕の事務所の方で、よかったら、それも遊びに来がてらみたいな感じで、どういう感じのところでお仕事されてんのかなっていうのを、気になる方はぜひ、ね、遊びに来ていただきたいなと思っております。小野 P さん、現役でサラリーマンされているんですけれども、直近、戸建てとかですね、一棟物も含めて購入していかれているんですが、それについてどういう物件を購入しているのかっていうことを発表していただきながら、それについてこれはどういう意図で買ったんですかとか、どういうポイントを見たんですか、出口戦略、売却はどういうふうに考えているんですかっていうことを、僕と天野慎吾氏が、掘り下げまして、皆さんにも注意喚起というか、こういうところは良かったね、でもこういうところはこういうふうな方を見た方がいいよとかいうことをですね、どんどんどんどん掘り下げていく、そんな会をやっております。これね、もし私のも見てほしいみたいなことがあれば、ぜひとも手を挙げていただきたいな。もうなんか飛び込みでその場でなんかこれどうですかみたいなこと言ってもらうのも全然ありかなって思ってるんですね。はい、なのでそういった方もですね、僕までメッセージいただけたらって思っております。はい、7月31日これも懇親会のみの参加も可能ですのでね、よろしくお願いします。そして8月の2日の土曜日ですね、こちらは火災保険の勉強会やりましょうと、もう申請のためのポイント、どういうふうにしたらこれ跳ねられないような、ちゃんと申請が通りやすいような申請の仕方ができるのかっていうことを学んでいこうっていう、そんな会ですね、よろしくお願いします。あとちょい先ですけど、9月13、14日この土日に関しては熊本県の方にですね、不動産合宿行きますんで、これも行きたいっていう方はもう今から飛行機取っといてくださいねっていうことです。お伝えしておきます。9月13、14日の土曜日です。土曜日、日曜日です。はい、じゃあ本題入っていきましょう。家賃年収って皆さんどのぐらいを目指されてますか。いや、これね、ちょっとこの間ね、からくり大家さんともお話もしてたんですけど、なかなか僕たちってこうキャッシュフロー月100万円っていうあたりをこう目標にしがちじゃないですかっていうね。でもそれって結構マイノリティ、そこまでやれるイメージがそもそも湧かないみたいなね。確かにそうかもしれんと、いろんなこうね、YouTube とかもそうでしょうし、いろんなこう副業コミュニティみたいな会とかで言うと、もう月5万円増えるだけでもめちゃくちゃ家計の足しになりませんみたいな、5万からいっても10万円とかね、今の生活の足しになるって、逆に言うと5万10万とかを給与所得で上げようと思ったらめちゃくちゃハードル高くないですか。それこそもう昇任とか昇給とかって、上がりますけど、そんなん上がらないですよね。10年ぐらいとか役職が上がればとかいうレベルになりませんかね。転職とかそういうことも考えなきゃいけないですよね、っていうことを考えるとですね、なかなかこう不動産って特殊なのかなって思うんですよ。
でも戸建て1軒買えれば5万円ぐらいね、月のプラスになっていきますから。で2軒買えれば10万とかで、一棟物を買えればね月20万円のキャッシュローがプラスになるなんてこともざらにありますから、それを考えるとすごく優れているね、他人資本を使ってレバレッジをかけてね、銀行さんからお借り入れした、まあ、そのお金で自分の、ね、所得を増やしていけるっていうのは大きなことやと思うんですよね。でそれにあたってですよ、まあいろんな、僕はこの不動産のね物件の取得の方法だったり、金融機関さんからの融資の仕方だったり、はたまた管理とか客付けとか、そして売却のことだったりとか、自分のお話もこうしたり交えながらですね、今いろんなノウハウをお伝えしていきたいな、これからもそういうふうには思っているんですけども、なんとなくぼんやりでも考えていただきたいんです。家賃年収どこまでを目指していきますかっていうね、まあ、一つの目標値なんですよ。目標がなければやっぱりそこに至るまでのこう手段ね、交通手段といいますか、変わってきますからね、やり方が。なのでここを最初のうちに考えておくことってめちゃくちゃ重要やと思うんですよ。これをね考えるときに、普段のこの生活ってどのぐらいお金使ってるのかなって、これ考えといた方がいいと思うんですよね。僕はどうですか。これね、まあ、家賃年収って今お話はしてますが、平均の世帯年収っていうのはもう出ているわけですよ。これ厚労省、厚生労働省から、令和4年の国民生活基礎調査っていうのが行われているらしいんですけれども、だいたいこの今の日本人の平均年収っていうのは世帯あたり年間約460万円って言われているんですよね。でさらにその生活費がじゃあどのぐらいかかるのかっていうと、これも総務省の家計調査、いろんな調査やられてますね、にある程度平均が出てるんですよ。例えば30代の夫婦に子供が1人っていう場合だったら、だいたいですよ、月30万円前後、つまり年間360万円程度があれば、まあだいたい今のモデルケース、30代夫婦と子供1人の家庭であれば、生活はまあまあギリギリ回るかなっていうぐらいと言われているんですね。そんなに大きな贅沢もしなければとか、旅行とかもまあまあね、ほどほどにっていう感じであれば、旅行とかだからそういう贅沢品とかを入れていくとここが大きくなっていくんですけども、まあ、生活するぐらいにおいてはまあ400万円未満ぐらいあれば全然大丈夫なんですよと。じゃあこれをですね、不動産投資のその家賃年収というところに置き換えると、これ収入がまるまるね、キャッシュフローというお金残るに入ってくるわけではないんですよ。その税金引かれるっていうことは給与所得も全部一緒なんですけども、それ以外にこの不動産の家賃収入だからこそ引かれるものっていうのがありまして、大きく言うと2つ、ローン返済、そして経費。まあ、この経費っていう中にはその管理費用だったりとか、修繕積立金みたいなところだったりとか、火災保険とか固定資産税、まあもろもろのところを含めて経費ってざっくり言ってますけども、まあこの辺を引かなきゃいけないわけですよ。ざっくりですよ。ローン返済が、まあ、50% ぐらいあります。じゃあ月100万円の家賃収入に対して50万円は家賃返済ですと。じゃあ残り50万円残りますよね。でもそこからさらに先ほど言いました経費、管理費用とか、もろもろの火災保険とか固定資産税とか、そういったことを含めて差し引くと、50万円の中からだいたい20万円ぐらいとかを経費として差し引く。じゃあもう月の家賃年収が100万円あったとしても、手元に残ってくるのは30万円ぐらいっていうね、まあ、感覚になってくるんですよね。じゃあこれを今のね、さっきのモデルケースに当てはめるんだったら、今みたいな感じですよね。まさに手元に30万円ぐらいが残ってくるんだったら楽をできるかなっていう感じだったら、月100万円の家賃年収、つまり年間1200万円ぐらいがあれば、まあ生活はしていけるんじゃないかな。でこれにプラスしてそのサラリーマンの収入とかがあれば、まあ余裕なんじゃねえのってなるはずなんですよ。もちろんお子さんがね、増えてくるとか、ちょっとした贅沢旅行なんかも入れてこようと思ったら、ここも大きくなってくるわけなんですけども、だいたいまあそうですね、家賃年収が1000万円から1500万円ぐらいあれば、今のこのデータにおいては普通に生活の足しになることはできるはずなんですよね。ただです、これね、僕も家賃年収を1億円とかを超えてきてって、もう相当贅沢してるんじゃないかなんて思われてるかもしれないんですが、実質そこまで残らないっていう現実があるんですよね。これほんまにあるんですよ。もう周りの方にも聞いてほしい。その悠々自適で楽で暮らせるって夢見がちじゃないですか。案外残らないんですよ。いやもうそんな謙遜してって思われるかもしれない。マジなんです。で、これなんでなのかって明確に理由あるんですよ。なんでかっていうと、結局
どんどんどんどん次の物件を買っていこうとしてるんですよね。実際買ってるんですよ。だからです。もうそこで歩みを完全に止めてしまえば残るのかもしれないんですよ。要はね、先ほど言いましたけども、ローン返済と経費っていうところぐらいしか減らないですよね。で、残りは30万ぐらい手元残りますよねっていうのと別で、次の物件の購入費用に充てるお金っていうのがそこからさらに差し引かれるわけなんで、これが大きくなればなるほど、物件買うときに1000万円バンって頭金入れますみたいなことってザラにあるんですよ。でさらに言うと、僕はもう宅建業も上げてますから、買取再販で戸建てを購入して、である程度付加価値をつけて売却をして、そこで得た利益を積み上げていって一棟物を購入するときに当てるみたいなこともしますが、これもすぐ回せるわけではなくて、その在庫として一旦購入するね、4,500万ぐらいとかで仕入れた物件をですね、さらにもう 4,500万ぐらい直して、でこれもそんだけ直すっていうことは、もう家賃収入では元取れないですから、住宅ローンでご自宅買われる方向けに販売していこうみたいな。でもこの時点で1000万円とかかかってますから、じゃあこれが1500万円で売れたらいいよねとか言って、売れればまた500万とか入ってきますけど、その売れるまでの間とか半年以上とかね、ここはもうお金がもうそこにもう固定されちゃうわけですからね、凍結されるわけなんで動かせないというふうになるっていうのを考えるとね、これ在庫をどんどん仕入れていくで、売れるまでの間とかってお金結構かかるんですよ。ここなんですよね。もう何ですか、今日って愚痴の回でした？いや違う、あの現実のリアルの回、もうここ赤裸々にですよ。いやだからね、そういうところがあるから、もう戦略次第ですね。皆さん本当どこ向かわれますか？結構意外とここちゃんと試算した方が、あのいいです、でじゃあ今言ってましたよ、答えとして買い続けなければいいんじゃないの、そこで歩み止めたらいいんじゃないの。それはそうなんですよね。ただ物件って古くなっていくんです、持っているだけでも。で古くなっていったら当然大きな修繕ね、もう大規模修繕と言われる屋上防水をやったりとか、外壁塗装をやったりとか、積み上げていったお金を全部で、食いつぶしていって、手元にお金残ってないよっていうタイミングでもう漏水しました、もうこれ屋上防水やり替えなきゃいけないです、はいお金1000万円かかりますってなったら、いや無理ってなっちゃうから、ちゃんと積み立てなきゃいけない。こういうことも含めてですね、戦略ですね。そうなる前に、あそろそろちょっと大規模修繕かかってくるタイミングだから売却入れなきゃいけないな、で、まあ、売れました、多少利益取れました、やった、でも売れたってことはつまりその物件の家賃収入分減っちゃいますよね。じゃあまたそこを補填するために他の物件買わなきゃいけない、こういうふうにサイクル回していかなきゃいけないんです。一度足を踏み入れたからには回し続けなきゃいけない、そういうサイクルの中にあなたは入っちゃっているんですよっていうことも含めて勉強して、常にですね情報をブラッシュアップしながら、新たな情報でですね、負けない投資、負けない事業っていうのを続けていかなきゃいけないんですよねっていう、そんな、あなんか夢ねえなーみたいな、今日はお話をさせていただきました。そう、どこの規模に行っても物件を購入していこうと決める限りは案外お金って残らないですし、そこの生活水準をどこで上げていこうかっていうのはあなた自身ですが、どっかのタイミングで大きな出費が必要になる可能性はあるので、そこにねもう甘んじて、もう今のままで別にええんだって言うてるんじゃなくて、しっかりと資金計画を立てて保管していくっていうことは大事ですよという今日はお話でございます。はい、どうでしょうか。こういうところも含めてですね、皆さんでこう勉強会なんかしながらですね、ちゃんと計画的に進めていくっていう、まあ、人生計画ですから、本当に不動産が全てではないですけれどもね、やるからにはその辺賢くなっていかなきゃいけないんじゃないっていうね、まあ、次回の念も込めた今日は放送でございました。いかがでしょうか、ね、土曜日気楽にっていう感じですけど、ちょっとナイーブになってしまうような放送だったかもしれないですけれども、まあそういうことも含めてですね、現実から目を背けないという経営方針は非常に大事なんじゃないでしょうか。はい、ということでね、今日の放送もまたよかったらハートボタンポチって押していただきたいんですね、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今日もねバッとこう走ってきて、いい汗流して、そして今日はお昼から勉強会、皆さんと元気にお会いできるのを楽しみにしております。ではでは、本日も皆さんワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。